STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本貴夫です。今朝も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心のお悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心のお悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういう方たちと数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌市西区友メンタルクリニックの古瀬予院長です。先生おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、先週は6月のテーマ、発達障害について、そもそもの概要というのを短い時間ではありますが説明させていただきました。今回はもう少し詳しくお話を伺っていきたいんですが、発達障害に関しては具体的にどのような症状があるのか改めて教えてください。
はい、わかりました。前回の番組の中でも少しお話ししましたけれども、発達障害一言言うてもいくつかの病気の名前がありましてですね、はい、その中の代表選手について、今日は2つ取り上げたいと思います。はい、1つ目は自閉スペクトラム症。自閉スペクトラム症というのはよく自閉症で略されたり、はい、あるいは横文字で ASD って呼ばれたりしますね。で、この自閉スペクトラム症というのはどんなのがあるかというと、一つはね、苦手なところから言いますと、はい、人とのコミュニケーションがちょっと取りづらいところがありますね。どちらかというと子どもさんの場合はですね、どうしてもね、一人遊びする子は結構多かったりして、人と一緒に遊ぶ、集団で遊ぶのが少なくなりますね。一人で夢中になって、例えばミニカーを並べたりとか恐竜の図鑑を読んだりするのが好きな子が結構多いですけれども、人との輪を作って中に入っていくのはあまり上手ではないですね。ということは逆に言うと、一人で黙々といろんなことができる、勉強に夢中になってものすごく成績を伸ばすことができる子なんですよ。もう一つはですね、やはりね、偏りがですねちょっと多かったりすることがあります。
趣味の偏り、
そうですね、こだわりが強くて、昔というちょっと変わった子が多いですけれどもね、例えばあるものがずっと好きで、これがないと不安になったりとか、学校行くにはこの道を通らないとやっぱり不安になる。
なるほどなるほど。
で、例えば今度は学校じゃなくて外で学習するよとなると途端に不安になる。いつもの、手順とが違うわけですから、こういうね、憂鬱が、聞かへんかったり、子どもさんによってはですね、例えば大きい音が嫌だとか、よくあるのはね、例えば、電車の音が嫌とか、掃除機の音がちょっと苦手だったりするとか、そういうね、いろんなね細かい、症状があって、でも全員がそうじゃないんですよ。全部揃ってる子はほとんどいないぐらいですけれどもね。
全部揃ってるっていうのは、
今言ったこと全部揃ってる子は、ね、そんなにないですよ。まあ人によってやっぱり違ったりしますし、逆にですね、さっきね、音が過敏とかっていうことを言いましたけれども、逆にこの鈍感になる、例えば、痛みに鈍感とかいう子も結構いらっしゃるので、まあ前回の番組の中に言いましたが、デコボコなんですよ。やはりちょっと目立っ、いろんなところが目立つってことなんですけれども、それはね、その子の、特徴であって、いい悪いはないです。でも確かにそういうのがあると、親御さんにとって育てにくさには直結はしています。なんでうちの子こんな手がかかるのってなりますよね。でも私たちから見ると、その育てにくさの中に、これができるようになろう、なってほしい、なれるんだ、練習すればという親御さんが結構多い。こういうのが、先ほど言ってた自閉スペクトラム症 ASD とも言います。
は
い、
心ラウンジ6月のテーマ発達障害2つ今大きく挙げていただいていますね。自閉スペクトラム症、そしてもう一つあるっていう。
そうです、もう一つはね、どちらかというと横文字の方がよく言われるようになりました。ADHD、
これは確かによく聞きます ね、
そうですね。これ日本語もちゃんとありまして、うん、注意欠如多動症、まあ、昔ですね、本によっては注意欠陥多動症とも言いますけれども、これはどちらでもいいと思いますね、はい。まあ、注意欠如多動症って名前が長いから ADHD でよく言われるんですけど、実は ADHD っていうのは AD と HD って2つのタイプあるんです、
はい。
まあ、のというと3つのタイプありますけれども、はい、AD プラス HD、 じゃあそれぞれご説明していきますよね、はい。注意欠如多動症、注意欠如というのは1つ問題としてあります、うん。要は注意が少ない、注意集中することが苦手、集中することが苦手ということは、例えば、忘れ物が多くなったり、同じことずっとこうミスを繰り返したり、不注意が多いわけですよね、うんうん。これを注意欠如って言いますけれども、これが目立つことが、多いお子さんは注意欠如型 ADHD と言います。
忘れ物が多いって、
はい、
クラスに 5,6 人いますよね。
そうです。
そのなんか度合いとかって そういうものも別に明確なものはないんです
よ。ないですけど、今非常にいいところを言っていただきましたけれど、うん、実は問診の時に子どもの頃クラスでトップ5に入るぐらい忘れ物多いかって質問するんですよ。
あ、
そのトップ5に入らなきゃ ADHD の可能性はそれほど多くないんです、うん。どうしてもいや、そういえばいろんなもの忘れるね、でもその忘れる度合いはどうなのかっていうのは実は今の質問するんですよ、うん。それと、次はですね、多動症、注意欠如多動症という意味で多動、じっとしてられない、
多く動くと書いて多動症。
そうです、はい。よくあるのはやはりね、じっと座ってませんね。お子さんが、診察室に入っても椅子にじっと座れるのがね、苦手なタイプが多いですね。で、抑えきれないので体を動かしたそわそわしたりするわけですよね。で、よう喋ったり、待つことできなくてパーッとこう話を割って吐いたりとか、うん。面白いことにですね、高いところ登るのが好きな子も結構いらっしゃるんですよ。
木登りとかも好きみたいな。
わ、私の患者さん一人が鉄塔に登るんですよ。
鉄塔に。
そうですよ。どんどんどんどん登っていってね、ないね、親御さんヒヤッとさせてることがありますけれどもね。まあ、でもそうは言うてもですよ、うん、その人たちはですね、非常にね、私が接してみてですね、気が優しい子が多いですよ。そして興味のあることにものすごい集中するんですよ、うん、ADHD の方、うん。注意欠如で全てに対してじゃないんですよ。この子がどんな時に集中が素晴らしくなるかを一緒に見つけ出せばいいと思いますよ、うん。そして大体ですね、どちらかというと天然が入ってる子ってよく言われることが多いんですよ。
あ、ちょっとこう会話の時にクスッと笑いが起きるような。
そうです。で、こういう天然ちゃんというのはですね、皆さんが思いつかないことに気がついたりして発想がすっごく豊かなんですよ。あ、こういうところどんどん伸ばすとね、すっごくね、いいことになると思いますよ。これがこういう注意欠如多動症、どうしても病気というのはね、悪いところも並べてますよ。でも、まあ、こういう名前だから仕方がないんですけど、私は注意欠如多動症というのは名前としてはあまり良くないんですけれども、でもいろんないいところがあって好かれる人間なんですよ。
病気の名前で何かこう惑わされすぎないことも大切なんだなと感じますが、今のお話を聞いて、もしかしたらうちの子もと思われているご家族の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった時はどうしたらいいんでしょうか。
もし気になることあったら、まず親御さんは、1人2人で家庭の中で、抱え込まないで、うん、ぜひ、専門家に、相談してもらいたいと思います。先ほど先週から言ってますけど、発達障害っていうのは決してできない子って意味ではないんですよ。デコボスコさがあって、得意と不得意がある子なんですよ。そして、個人差があって、どうしたらいいか、親御さんが悩んだら病院連れて行って、ちゃんとした診断を早く早くつけた方が、どういったところが得意か分かるようになる、うんうんうん。そしたら早い段階からそれを伸ばしていくことが 子どものためになります、うん、私が言いたいのは診断をつけることは子どもために絶対なります。そして親がそのためになります、うん、それをどうしても言いたかったんですけど、じゃあどこ行ったらええかっていうのがありますけども、実は札幌市に子どもの心コンシェルジュ事業がありましてですね、もしよかったら一度ご紹介いただいたらどうかなと思います。
そうですね、あの子どもの心のコンシェルジュ事業、これパンフレットが実際にありまして手元にありますので読み上げてまいります、対象となるお子さんですが原則中学生までで、もしかすると不安障害、うつ病、摂食障害かもと思われる心の悩みを抱えているお子さん、そしてもしかすると自閉症や ADHD かもと思われる発達障害が疑われるお子さんです。そういうお子さんについて相談を受けた後、そのお一人お一人に合った適切な医療機関を案内してくれる事業というのがこの子どもの心のコンシェルジュ事業となります。詳しくは子どもの心コンシェルジュで検索をしてみてください。そして札幌以外の方も北海道保健福祉部のホームページに発達障害に関するページがありますので、ぜひご活用ください。6月の心ラウンジは発達障害をテーマにお送りしています。来週は先生、大人の発達障害、
はい
はい、について詳しくお話を伺ってまいります。それでは先生、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
STB ラジオ心ラウンジ、 STB ラジオ心ラウンジ、6月は発達障害をテーマにお送りしていますが、今回はより具体的に特徴的な行動についてお話を伺いました。お話を伺っていまして、本当に先週からもう先生の一貫したメッセージとして強く感じるのは、ご本人そしてご家族だけで抱え込まない、病院に例えば行ったとしたら今までの行動も理解できるし、そして一人一人のこう特性、性格、そういったものが分かって、そうすることで気が楽になるんですよというお話、これが繰り返しお話しされているのが印象的です。この番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。6月は発達障害をテーマに進めていきますので、発達障害に関する質問や体験談などのメッセージをお送りください。もちろんそれ以外のメンタルヘルス関連の質問やメッセージでも大丈夫です。メールアドレスはコウ先生にちなみまして、コウアットマーク stv.jp、 アルファベットの小文字で KO アットマーク stv.jp。 ファックスやお手紙につきましては STB ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内で、その一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも STB ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください。 Spotify や Apple Podcast でも聞くことができます。それでは STB ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本貴夫でした。